皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。1月23日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、金をばらまいた後にどうなるです。政治の方もですね、今一生懸命このばらまきのですね、絵を描いてるんですが、なかなか難しいようですね。公共事業はもうすでにピークを打っちゃってるんですよ。復旧復興ということでですね、まあ、いろんなプロジェクトやって流用をたくさんやりましたんで、まあ、大体もうアイデアも事業もですねピーク打っちゃってですね、で今更なんかですね、増税ができるぐらいの景気、増税ができるぐらいに景気を良くすると言われてもですね、何もないわけですね。ばらまいたばらまくばかりで、しかしこのばらまけばらまけって言いますから、なんか方法がないらしくてですね、なんかファンドで積んどこうとかですね、なんかすごい細かい話をですね、持ってくるとか、まあせいぜいその程度しかやってなくてですね、なんか本当にその、金がそもそも出るのかなと、形は整えたけど本当に回るのかなって話がありますね。それからもう一つ反対側で言うと、いやそんな今更ですね、その仕事もらったってもうみんな手一杯だし、職人さんもいないし、手待ち上がってきちゃってるし、もう工事受けらんないという声はですね、大手のゼネコンからも聞こえてきますね。なんか本当にその、現場が全くわからない人たちのですね、たわごと政治でありまして。まあでもそうなんですね、もう、前から言ってますけども、もう今回はですね、負け組が全部集まってですね、皇居前広場で金もらいに来てるわけですよね。ですからまあ最後はヘリコプターでばらまくということでもしないとこれ収まらないわけで、で問題はやっぱり金をばらまいた後がどうなるかだと思うんですね。やはり今度がこうやって最後だと思うんですよ、まかれる金は。どうせこれであと全部うまくいかないわけですから、あともうね、財政も完全に行き詰まっちゃって金利もどっかでボーンと上がっちゃうでしょうし、それからそもそも国会も機能しないんじゃないかと思うんですよね。これ参議院選、与党難しいですよね。そもそもいろんな意味で難しくて、ですからまあこれ与党これ割れてきますよね。春夏にかけて割れてきちゃうんで、でしかも与党は与党ですから、これものすごい非難を浴びることになるでしょう。これですからまあそんなことでですね、この先はですね、まあまともに動かないんじゃないかと思うんですね。したがってやっぱり我々はですね、この金がばらまかれた後のことを考えなきゃいけないと思うんです。やはりそれは物価上がってきちゃうってことですよね。円安にも持ってっちゃったし、金ばらまいちゃったんで、で、物価上がってきちゃうんだと思うんですよね。で、これ、まあ、どの程度上がるかについてはですね、まあ、為替次第ってところもありまして、これ今、なんかちょっとね、円安も一旦止まっておりますけども、またこれアメリカとかヨーロッパでなんか事件が起ければ、ドカンと円安も来ることもあるし、あるいはその、ね、こんな円安じゃですね、まだ利益が足りないなんていう、その輸出系の会社の声を受けてですね、もっと激しく円安にするのかもしれませんし、無理やりね、相場操縦するのかもしれませんし、まあそれはよくわかりませんが、まあとにかくこれだけその国債を吸ってばらまきゃですね、必ずどっかでインフレになると思うんですね。で、今度のインフレは、弱い人にとっては致命的だと思いますね。特にその、まあ、それではまだ預金を持ってる人はいいと思うんですよね。預金を持ってる人はですね、まあ最後それを預金を取り崩して暮らすっていうことができますけども、預金のない人たちにとっては、これ完全に致命的だと思いますね。生活保護もこれ減っていくでしょう。で、やっぱりこの自民党ですから、やっぱ貧しい人たちに対する目線は非常に弱いですね。まあ公明党の方は持ってるんでしょうけども、自民党の方はそれ非常に弱くて、ここがものすごく死角になってる感じがしますね。だから、そもそもこの問題、経済学なんかで片付かない問題でありまして、社会学的な問題でありますしですね、あるいはその経営学的な、経営の問題でありますからね、そんなの学者の学問でですね、片付く問題じゃないわけでありますけども、まあこれがやっぱ退化しちゃってるんですね。政治の方、役所もそういう、現場のこととか世の中広くね、 全体どうなってるかっていうことを考える能力退化しちゃってるんで、これは多分とことんまで行ってしまうんじゃないかなという感じがするんです。痛みがわからないっていうのかな、痛みがわからないんで、これとことんまで行っちゃってですね、で最後にこの大事件が発生するんじゃないかなって感じが見てるとするんですね。でやっぱりこのお金のですね、詰まったところで、やっぱりそれは過去何回もですね、打ち壊しみたいなことが起きてるわけでありますから、まあそういうことが起きた時に世の中のこの光景が一変するんじゃないかと思うんですよね。チュニジアですとかエジプトもそうだったんですね。やっぱりもう情報の手段はですね、非常にたくさんあるわけですから、まあそこに不満がですね、こう出てくると一気に人々の怒りに火をつける。特にこの勇敢な人が出てきた時なんですよね。チベットもそうですが、焼身自殺をする人がいますよね。あれすごく勇敢な行為なんですね。で、チュニジアも確かそうでしたね。あるいはその、あんまり中国ですとか、どっかね、エジプトなんかでもこう、弾に撃たれて死ぬ人が出てくる。勇敢な行為をする人が出てくると、それはものすごい共感を生むわけですね。共感と体制に対する反発を生むわけで、でそこが大体なんかですね、本当のこのボイリングポイント、沸騰するポイントになってくるんですね。ですから、こういうのは突然始まるわけです。突然始まりますから、で、その瞬間から光景変わってくるんで、まあ、それはいつどんな形で形になるのかは、まあ、それはやってみないとわかんないですね。で、これなんか起こった時に、全くお手上げだと思いますね。すなわち、その、私利私欲というよりもですね、もうやっぱり体制の矛盾に対するですね、怒りですから、ものすごい広範なものがあって、そしてその、もう金持ちの横暴が通用しない時代ですから、まあ、当惑して逃げるだけなんだと思うんですね。この上の方もですね。ですから、これ、やっぱり一つ、行くところまで、これも行くんじゃないんでしょうか。こうなんか、ギアが全然噛み合ってない分だけですね。下々と申しますかね。日本の現場と、今のこの自民党はギアが噛み合ってない分だけ、これ、どっちかを暴走を始めるとですね、大騒ぎが始まるんじゃないかなと。まあ、見ていて、そんな、感じがするんです。そして、インターネット選挙ですけども、これ、まあ、小選挙区制と申します。でも、まあ、参議院の場合は小選挙区じゃないわけですけど、中選挙区制なんですけども、これ、ものすごいやっぱりネガティブ選挙になりそうな感じですね。今の特に小選挙区制度というのは、相手の足を引っ張った人が勝ち、引っ張られた人が負けということなんですけども、どうもこの、今の、このインターネットのこの世界を見てるとですね、まあ、とにかく誹謗中傷とかですね、何でも書けばですね、それが通っちゃうという感じでありますから、インターネット選挙すると、本当にこの悪口の嵐になるんじゃないでしょうかね。ですから、これ多分与党にとってものすごい不利なんだろうと思うんですよ。これで世の中がですね、ものすごくその、まあ、不満が満ち満ちてくる。不満が満ち満ちてくる中でインターネット選挙になるとですね、それはもうなんか普通じゃ考えられないぐらいのですね、批判が相互に増幅されながらですね、ものすごい規模になってくるんじゃないでしょうかね。どうも私は今の様子を見てるとそんな感じがするんですね。ですから、まあそういう人々のこの不満が、例えば中国なんかもそうですが、どんどん形をとって現れてきた時に、今のこの功利主義的な人たちっていうのはそれに向かい合えないという非常に大きなやっぱり特徴が見えますね。その、何でも物事をですね、自分にとって損か得かで考えてるんですね。あれは非常に顕著で、特にやっぱりこの政府に集まる人たちなんか一番顕著ですよね。自分にその関心のないことって全く気にもしないし、自分が専門外だと思ったら全く頭動かないし、損だと思ったら息するのも損だし、得だと思ったらですね、かまどの灰まで全部自分のもんだって言って言い張って全部持ってっちゃおうとする。なんかそういうものすごく単純な、まあ損得だけしか考えない人たちがですね、寄り集まって、日々なんかこうゲームをやってるっていうのが、なんかこう日本の政治の現実だと思いますね。ですからその大きなる価値観、大いなる価値観というものを考えて行動する人が見るとですね、何やってんだかまずわかんないと思いますね。この人たちはなんでこんなことをやってんだろう。なんでこんな結論で喜んでるんだろう。まずそれが全然理解できないんじゃないんでしょうかね。二つ目はやっぱりですね、もう今や政治というのは、最後金をまくことだけということになってますから、 あらゆるその言葉、あそこに集まる人たちのですね、言葉にはすべて最後、金が欲しいという、金をもらうための最後三段に全部結びつく道がどっかにあるんですね。だからとにかく金をもらうっていうことがなければあそこ誰も寄りつかないというか、まあ究極のですね、まあ自分さえ良ければという世界があそこにあると思いますね。で、ですから金がないということになったら、それは誰も来ないですよね。主義主張で政治やる人なんかいないと思いますよ。それは主義主張を言う人は外にいるんですよ。政治家でない人にはたくさんいるわけですが、国会議員なんて商売やってる人にですね、そんな主義主張通り動く人なんてのは、どうなんでしょう。10人に1人いればいい方でありましてですね、ほとんどはですね、まあ選挙で動き、あと金で動き、見栄で動いてる。ただそれだけじゃないかと思いますけどね。だからその金がなくなるっていうことになりますと、実は非常にすっきりとするわけで、まずそのうぞうむぞうが来ない。来ても金もらえなければですね、行ったって損ですから、電車代ももったいない、タクシー代ももったいないだけですから、誰も来ないんだと思うんですね。これが実はですね、日本が蘇る第一歩だと思うんです。アメリカみたいにですね、大統領の権限が強ければですね、もう国防費をですね、何分の1にしちゃうと。で、それで通っちゃうわけですよね。もうこれ出さないと。そうすると片っ端からみんなですね、仕事なくなって失業していくと。で、それで通っちゃうわけね。やっぱりそれはすごいですよね。やっぱり政治の力の強い国だな、まあ思うんですけども、日本ってやっぱり全然そんな力ないわけですよね。もうなんか政府中全部シロアリだらけですから、一度その餌突っ込んだらですね、誰もその餌からそのシロアリを振り払えないというのが今の日本の政治なんで、まあそういうなんか、減らすっていうことは、もうできないんでしょうね。ですからどんどん巻き続けるしかないんで、あとはだから餌がなくなることですね。餌がなくなったら、こう、シロアリも食うもなくなりますから、まあそこまで行かないとダメだということでありまして、で、私はやっぱ今回のこのバラ巻きがですね、これが本当いよいよ最後じゃないかなと思うんですね。ですから、まあ、ね、この金がないとっていう人は、まあそれはもらっときゃいいと思いますよ。バラ巻きなんですからね。でもやっぱり、その、こっから先は、その本物の競争力を持ってないと、どうにもならないっていうことですね。物価上昇率以上のその付加価値を自分たちで作れる能力と、三段、それから仲間を持っていないと、それ生きるに生きられないってことだと思うんです。もうこの放送でずっと前から言ってると思いますが、21世紀の世の中はネットワーク社会なんですね。ネットワーク社会っていうのは、そのどっかの縦型の上が政策と与奪の権利を握っていて、握られちゃった政策と与奪の権利に従う形でですね、奴隷のようにそのついていく時代はですね、もうそれは終わっていると。で、横型にですね、自分たちでネットワーク組む時代を迎えている。で、そのネットワークというものもですね、光と熱によって表されていて、遠くまでわかる。すなわち明るい人たちっていうのがいて、あるいはその温かい人たちっていうのがいて、人を援助する。こういう人たちは多分一番大きな働きを出す。そういう人たちがネットワークの多分一番上にいる。で、以下ですね、だんだん少しずつその、まあ、暗くなってくるっていうのか、冷たくなってくるかっていうのか。まあ、それでそのネットワークがその、階層なしでずっとこう、連なってるわけですね、下の方まで。で、上下の間ってのは、この、いろんな、途中に介在する人を通じて、まあ、縄ばしごのようにですね、上下できる場所があって、まあ、そこを辿ってですね、友達の友達、友達の友達の友達ぐらいでですね、まあ、上や下にはですね、のネットワークにこう、触れることもできるんですが、あんまりその価値観が高いネットワークだとですね、ああ、一息吸ってありがたい。はあ、一息吸ってもったいないと。まあ、こんな感じになりますから、いや、そんなんじゃちょっと面白くないって言って、あんまり価値観高すぎるとですね、それは敬遠するかもしれないし。で、今度あんまり価値観低いとですね、もう喋った話が全部賭け事の話と。どうやったら競馬競輪で勝てるかもずーっと喋ってると。あんまりひどいんで、まあそれはもう付き合いきれないと。まあ、こんな感じになってきますから、まあ、大体付き合いの幅っていうのは、こう、自然に決まってくるわけですね。まあ、それでもですね、まあ、なんか協力してやっていける友達がいるうちはいいんですが、下の方になってくると、その、相手を見たら騙そうという気にしか起こらない人たちが出てくるわけですね。その、友達じゃないですね。相手がいれば必ずこの人からどうやって騙ぐらかして自分がいい思いをしようかと、そういうふうに考えちゃう。だから、そのネットワークはお互いカモリ合いになるわけですよ。善良な人を悪人がかもるんじゃなくて、悪人同士が互いにかもり合いをやるわけですね。 そうするとですね、これはやっぱりレベルの高いのから下、低いのまでありましてですね、まあ、カモリ合いをしたいんだけどできなくてうじうじしてるグループとですね、本当にカモリ合っちゃってですね、そのうちどっかに人が消えちゃうみたいな人たちのグループと、こういろいろ分かれてるわけですね。ですから結局下の方っていうのは、カモリ合いだから最後誰も信用できなくなって、自分一人じゃ生きていけなくなるわけですね。そうするとこういう人たちはどうやって生きるかっていうと、まあ政府に頼って生きるわけですよ。政府から金をもらってこう生きるとかね。あるいはこの政府の権力に従って生きるとか、そういうことを、やって生きるわけでありますから、だからこれはなかなかですね、厳しいわけですね。で、もうこれ時代になってくるとですね、なかなかこれから先はですね、こう難しくて、その下の方にいる人たちというのは、こうなかなか生きていけないわけですね。なんつうのかな、自分たちで生きていこうと思ってもですね、結局、その砂のようになってしまう。だから結局そこは政府に頼ることになります。でも政府が最後そうなくなっちゃうわけでしょ。金がない。それから権力がなくなっちゃう。そうすると最後この砂のように去っちゃった人たちって、どこからも助けてもらえませんよね。ただ単にお金がないだけとか言うんだったら別にそれ友達いればなんとかなりますよね。なんか一緒にみんなでですね、世の中なんとかしようということで渡っていけばですね、付き合える人いますからなんとかなると思うんですね。しかしそれがいないとですね、まあこれ政府の崩壊とともにそこで誰も助けてくれないからでおしまいじゃないですか。いよいよ前から言ってる、いよいよその局面が今これ来てるんだと思うんですよね。インフレになってくる、物価上がってくる。だからそうすると金はですね、価値を失っていくでしょう。で、政府が潰れてきますから、生活保護とか政府の権力にすがりついて生きるってこともできなくなる。そうするともうこれでおしまいじゃないですか。だからこれはすごい怖い時代なんですよね。だからこの金が、なくなっていく、金の価値がですね、消えていくっていうこの先はですね、まあ非常になんか大変じゃないかと思うんですね。で、過去の歴史を見てもですね、この臨時緊急だとか言ってこの金をまくとですね、まあいよいよもうね、おしまいなんですよ、それ。臨時軍印字費もそうでしたしね、あるいはその昭和40年から始まる国債の発行もそうなんですが、まあとにかく金をこうやたらに出しちゃですね、まあそれでおしまいになりまして、まあどれだけ続くかね、まあその時の時代の背景とかその後の人のやり方にもよるんですが、まあ末期なんですよね。で、世界もまさにそうだと思いますね。これやっぱりですね、ドルが紙くずになる、ユーロが紙くずになった時に、それはもう世界中、なんていうのかな。本当になんかこう、星が壊れちゃうっていうのかな。もう何を良すかに生きていいかわからないような、もう錯乱状態なんじゃないでしょうかね。でももうそれは目の前だと思いますよ。82年から始まったわけでしょ、新自由主義というのは。で、もうこれが終わりになったわけですから。で、新保守主義ってこう20年ぐらいですよね。これももう終わりになったわけでございますから。そしてやっぱりこれアメリカの金と力によって世界収まらないわけですから。それはその上に乗っかってる通貨なんてのはですね、それはやっていけないんじゃないんでしょうかね。そしてやっぱり物流が止まるとか、生活が止まるとか、製造が止まるとか、いわゆる世界大恐慌らしいですね。世界大恐慌真っ只中らしい症状っていうのはどんどん出てくるんじゃないかと思うんですね。そうすると本当にここもまたそうなんですよね。よくネットワーク持ってないと、これ生きていけなくなっちゃうわけですね。まあ、だからこの、いよいよ行き詰まってる時に、ますますその激しさが今どんどん増してきてるわけですけども、ちょっと遅れてはおりますが、世界のシステムの破断、世界のガバナンスの崩壊というですね、ずっとそのあれで、ダボス会議で言われているそのリスクの真ん中にあることっていうのは、やっぱこれ私起きるんだろうと思うんですね。だから、その後ってのはやっぱり、もう一回足を地につけて、自分たちの力で生きていく以外に方法がないわけで、空理空論唱えてても始まらないし、ねえ、なんかその、インターネット上でなんか物言ってるだけでは、全然それ難しいんだろうと思うんですね。やっぱりその自分たちの足元をですね、まあまだね、足元が見えてるうちにですね、ちゃんと確保するっていうことをやらないとダメだと思いますね。やっぱこの自分の中でなんかいろんなものを整理しないと難しいんじゃないでしょうかね。そのとこだけで物を考えてるってのはそれはやっぱり 頑張れば頑張るほどね、その人悪い人だって言われるわけですから、やっぱりそういうことやってるとですね、後から誰もなんかその相手にしてくれなくなりますよね。うん。で、やっぱそういう人たちがどんどんこう真ん中に集まってるから、真ん中終わりになったらやっぱ真ん中にいる人たちはこう難しいんですよね。やっぱりこの先の先をよく考えてですね、行動しなきゃいけないわけで、まあとりあえず今年は国内も国外もですね、相当な混乱じゃないかな。まあ、正直言って今そんな感じがしております。まあ皆さん、ね、それぞれ頑張って乗り切っていきましょう。
というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、金をまいた後はどうなるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。